始まりました活弁シネマクラブ。この番組の MC を務めます月永理恵です。よろしくお願いいたします。本日はコオロギの DVD 発売されたということで、
はい、
その発売記念に監督の青山真嗣監督にお越しいただいて、コオロギについてちょっと、お伺いできたらと思います。
ありがとうございます、
よろしくお願いします。早速なんですけれども、コオロギ昨年末に、12月に東京の劇場でも公開されたり、劇場でも少し公開されて、今ちょうど DVD が発売されたところですけれども、もともと2006年の作品ですよね。撮影というか制作は
2006年に出来上がったってことなのかな。2005年に撮影したような記憶があるんですが、作ってたのは2005年で、出来上がったのは2006年で、2006年の、ベネチアに行ったんじゃなかったかしら。
ちょうどその時期って、その前に2005年にエリエリレバサバクタリ
があって、
2007年にこのサッドバケーション、
そうですね、
公開されてという年でしたけど、ちょうどじゃあその間に撮って、
ちょうど真ん中ほぼほぼ同じ時期に作ってるんで3本とも。
そうなんですね。
季節的な、
コオロギはやっぱりその山崎努さんと、それから鈴木京香さんが、お二人が主演というかメインで出演されてますけれども、鈴木京香さんはその前の名前のない森って、ハマ・マイクシリーズの ドラマの一編というかの中で出演されていましたけども、そこから鈴木京香さんとのつながりでというかスタートした企画だったんですか。
そうですね、そもそもこの作品のプロデューサーであり原案である畑中元博さんという、方が、何を隠そう京香さんの事務所の社長でいらして、当時ですね、当時の事務所の社長でいらして、で、なおかつ浜マイクのプロデューサーでもあったわけですよ。それで、その畑中さんとなんかいろいろ飯食ったり話をして、いろいろ仲良くしていただいてた時期があって、その時に、こういう話があるんだけどやらないっていう持ちかけられたのが始まりなんですね。つまりそれは、彼が、南仏だったと思いますけど、南仏だったか、北イタリアだったか、海岸を車で走ってる時に、偶然出会った、夫婦なのか、それともただ のカップルなのかよくわからないかったらしいんですが、その老人、目の見えない老人、老和の、老人と、それなりの妙齢な女性との2人が住んでるところに出くわして、なんかそれを見ててこの話を思いついたということなんですよ。
じゃあ最初のスタートって、本当にコオロギって今回見直してみて、ものすごく何て言うんでしょう、複雑なというか、いろんなお話がこう入っている気がしたんですけれども、最初は二人のとにかくお話というか、
そうです、そうです、そこに、いや、どういう場所で、それを日本のどういう環境で、現代日本のどういう環境で撮るんだろうっていうことをこうあれこれ考察しているうちに、一番近いのは西津だなっていうことになったんですね。で、西津行ってくるわっつって畑中さんが勝手にバッと行っちゃって、俺は多分まだエリエリ撮ってる頃だと思うんで、おいおいちょっと待ってくださいよっていう感じだったと思うんですけど、なんかね、それで行ってきた、行ってきたよっつって、ロケハンビデオ見せるよって言って見せられて、で、それはイニシーズだからこういうとこだよねみたいな、そういう絵をいっぱい見て、ただ自分でも行ってみないと何とも言えないところがあったんで、レールが完成してからでしょうね、とりあえず行ってくるよっつって行ったんですね。 ね、そうするとあのどうもよくわからないことがいっぱいある。あのその段階では岩松さんの脚本はもうすでにできてたんですけど、ちょっとこれだと予算に絶対はまんないなと思って僕はちょっと頭が返してたんですけど、予算にはまんなかったらどうしようと思って、でちょっととりあえず自分でも行ってみますわっつって行ってみて分かったことがいろいろあって、かこっちの方向に転がした方がいいのかなっていうのがあの例の
隠れ
あの、伊藤亜美ちゃんのこうストーリーですよね。だからその2つのストーリーがちょっとこう絡まり合うみたいな感じで進めようかと。
あでもその岩松さんの書かれた脚本にももうその隠れキリシタンのとかああいうお話というのはもう書かれて
る。どうだったかな。いや多分ね、俺が言い出しっぺだから、言い出しっぺのが手をつけた本からだと思います多分。あのちょっとよく覚えてないんですけど、それを言って山さんが書いてくださったかもわかんないんですけど、微妙なんですねそこは。それ何しろその地名に不可思議な、日本語にはあんまりないような地名が数多くあるので、それは僕が行ってあの車で走って、これは何っていうのでいろいろ調べた結果の話なので、あの、そんなには、山本さんの時期にはその情報は入ってないはずなんですよね多分。多分
じゃあ本当にその西伊豆のそのロケ地のそこから生まれた要素というか、そこを実際に行ってみてからあの発想された
あのそうです、嘘800ですよ、嘘800ですけどあの、西伊豆行かなければこういうストーリーを展開してなかったと思いますね、あの洞窟にしてもそうですよね。洞窟は逆に言えばロケハンしてからあの思いついたみたいなところがあって、つまりあのあんな洞窟あるとは思ってなかったん でそのロケハンの後に、じゃあちょっとあの洞窟使ってみましょうよみたいな感じであの話が進んでいったってことなんです
よ。なるほど。でも なんでしょう、かなりその脚本からやっぱり変わってった部分も大きいと思うんですけれども、なんかこの間その上映ケーズシネマの上映の後のトークでもちょっとおっしゃっていましたけれども、またあのキャラクターといいますか、あの人物造形も山崎努さんのこうご意見でかなりまた変わってきたというか。
ああ、そう、それはそうですねだから、あの努さんの独自のこう視点みたいなのがあったわけですよ、で、ご自宅にね お伺いしてお話を伺うわけなんですけど、最初はだから、いや俺これ無理だ、やらない、ちょっと俺には無理だ、俺はできない、つまらないっていやいや何ですかっていろいろ話していくと、いやいやこれこうでこうでああでっていうのを、まあ、ご説明くださるんですけど、でそのうちにあの一昨年だか先一昨年だかに彼がやはりご出演されている、初夏、
はい、あの森のいる、
そうそうそうそうそう、はい、あれの話になっちゃうんですよね。どうしてももうその時期からすでに彼の頭の中にはその構想があったみたいで、庭でうろうろうろうろするやつなんだよっていうはあはあはあみたいな。で僕自身も別にああその西伊豆のある地域をその庭と見立てるならばそれは可能だなっていう、いやいやだからそうなんだよってそれをやろうよって言い始め、言いおっしゃり始めまして、じゃあちょっとあのそういう展開をって言って、でさらにロケハンを深めてって、 あこう言ってああ言ってこう言ったらこうなるなっていうのとこで、まあ西伊豆って広くて、うん、15キロから20キロぐらいの範囲を割と延々探し回って、それを徒歩で歩いているかのようにこう点を見つけてって、
あでもじゃあ山崎さんとしてはそういう何か徘徊というかこうああいううろうろ歩くああいう風に撮りたいっていうのは山崎さん、
あそれはそうですね。最初の畑中さんの案ではその家からはあんまり動いてなかったような気がします。ちょっとその辺をうろうろするぐらいで、あの徘徊状態はあの明らかに山崎さんの発案だったと思うんですね。
実際その脚本としては なんて言うんでしょう、青山さん脚色という確かクレジットだったような気がするん
ですけど、
ええ、
そうですね、はい、
でもじゃあ岩松さん書かれた脚本がありそこからでも山崎さんの意見も入れながら青山さんの方で撮影に合わせてかなり変えてい
く、これね、これはねあの日本映画の情けないって言うと変だけどあの悲しい差がなんですけど、やっぱり、僕らもそのプロデューサーに損をさせるわけにはいかないので、あのこちらが思った通りのことをやってたらパンクするんですよ、間違いなく。なのでいくらなの、どうしようっていうのを、まあ、プロデューサーもちろんその制作側、制作サイド、あるいは、まあ、キャスティングサイド、演出サイド、いろんなところとこう話をしながら、今でもそうですけどね今でもっていうのはその2006年の状態から今の2020年の状態まで何も変わってないんですけど、そういう意味ではとにかく、まあ、僕は、はいはい、こっち、これはこうしないとあれだね、だからそっちはやめようよって言って全部お膳立てをした上の脚本じゃないと、うん、プロデューサーは間違いなく損するっていう、というか赤字が出るっていうねいやそうしない方々もいらっしゃいますよ、知りませんけどね僕は。でもどうもそうでもないらしいというね。でも僕はなんかまあ心配性なんでしょうね、なんかとにかく、うん、プロデューサーが損をしないけれども納得もするっていうところに本をこう形作り上げたいんですよね。
なるほど、じゃあこう自分のなんて言うんですか、こうやりたいからこう書くっていうよりかは少しずつ調整をしながらっていう作り上げていくっていう、
まあ僕の仕事すべて調整だと思ってます調整しかないなという
でも出来上がった映画を見るとなんて言うんでしょう、青山さんの作品の中でも、いや私も2006年にも多分一度見てると思うんですけれども、今回見てこんな話だったかというか、こんな話というかどんな話だったろうというかこんなにすごい不思議な映画ってでもなかなかないんじゃないかなとちょっとびっくりしたんですけれども、あそこまでというかこういろんな要素があってでもどんどん謎に包まれていくような、
うん、
ああいう話で最初からもうそういう映画になると青山さん思
ってました。それはだから結局畑中さんの原案があって、岩松さんの本があって、で山崎さんの妄想があって、それで僕がそれをまとめたっていうことでああなってるわけですから。
いろいろなものが
そこで、ただそこには僕が、まあ、一番魅力を感じる部分の一つとしては、やっぱ西伊豆という場所の、不可思議な魅力っていうのはあった気がしますね。そこがなければああいうふうには展開してないですからね。
映画の中だとやっぱり最初は山崎さんと鈴木光華さんのこう2人の何か関係、不思議な関係っていうのが最初そこからスタートする気がするんですけれども、だんだん特に後半になると糸闇さんとが出てきて こう隠れキリシタンの物語というか、こうそっちに何かもっともっと重点がいくような気がするんですけれども、
だからそれを、それはそうなんだけれども、嘘だよーんつってペッてき、逃げるっていうか、切り捨てるというか、それが面白かったんですよね。だからそれ、その点で言えば一番まあ、魅力を感じて、あれで行こうって思ったのはオリベイラですよね。
やっぱりそこは何かそのあれですよね、そのキリシタンの宣教師の人もポルトガルからやってきた、確か。
ええ、ポルトガルがミソでしたからね何しろ
やっぱりそこがオリベイラだったんですね
そう、
なるほど。なんかああいう何でしたっけ、共済組合がやってるバーンの感じ、はい、
無理やりですけどね。あれはね、でもね、あれは逆に岩松さんがお書きになった部分なんですよね。それをどうにかしてちょっと、そっち方向へ引きつけて、ちょっと設定を変えたりとか何とかして、何とかしたみたいなところがあったんですけどね。
実際出ている出演者の方々は、まあ、山崎さんとはそういうふうにすごく事前にもお話しされてっていうことですけども、鈴木評価さんとか他の方々の、まあ、反応といいますか、映画に対してはどういう感じだったんでしょう。皆さんちょっと不思議な話というか戸惑ったりとか、そういうのも。
いや、やっぱり皆さん、まあ、プロフェッショナルって言い方なんか語弊があるのかもしれないですけど、そんなに引っかかることもなくすんなり受け入れてくださってました、はい。安藤君は俺は今何やってんだっていう感じにちょっとなってる時もありましたけど、終わってからだな、でも安藤君が。いや結局自分がどこにいたんだかみたいな感じになってたのかもしれないですねだからそれが別に悪い感じではなくて、非常に奇妙なトリップをしたよっていうようなところでお話としては済んでた気はするんですけどね。
ちょっとこの映画の、まあ、背景といいますか、お聞きしたいのが、やっぱり2006年にその完成されて、で多分映画祭、そのベネチアでもそうですけれども、日本でも多分何回かは上映されたと思うんですが、
はい、
その、まあ、劇場では公開というのはこの間の2019年まで結局なかった作品なので、何かちょっとこうお蔵入りみたいな、こうちょっと不思議な経緯をたどった作品だと思うんですが、その当時から14年くらいその公開されなかったっていうのはどういう事情だったのかなっていうのは、青山さんとしてはどうなんでしょう、お聞きしていいのかちょっとあれなんですけれども、
そもそもその2006年の段階で、はい、公開にこぎつけられなかったのは、資本側3つぐらいの会社が、そこへ携わってたと思うんですけど、資本側の折り合いが何か悪くなって、都合がつかなくなって、多分ねそれは、宣伝配給にこぎつけられなかったんだと思うんですね。多分そこ その資本側のプロデュース側の3社ではその宣伝配給までできないから、もう第4の相手として宣伝配給をつけようとしてたんですけど、それができなかったんだと思うんですね。それで、逆にそのことで、この3社が、ま、空中分解的に離反してしまって、で、まあ、ま、公開も、なんかいやいやDVD するとかいう手もあったと思うんですけど、そういうこともなく、なんかなかったことのようになっていったっていうのが まあ、現実的な話なんだろうなとは思いますね。うん、だからただそれ誰が悪いとか何とかっていうような話は僕にはちょっと何も、うん、あの情報として与えられてないので、あのいや、いろんな人と例によってその間に入ってあのですねって言いながらこう何とかしようとはしたんですけど、うん、なんかうまくいかなかったですね、うん、こればっかりは。
じゃ何かその作品の内容であったりとかこう出来上がった作品に対してこう何かがあったっていうよりかはこう単純にそこの配給へのなんていうんですか過程の中でちょっとうまくいかないままになってしまったっていう。
それについてはね、あんまり言われたことがないんで分かんないです。つまりそ何これが分からない話だから、うん、あのできないとかっていうようなことは、うん、この作品に関しては言われてないです。いや、他の作品ではあったんですけどだからこれに関してはそういう形の、クレームはついてないですね。
じゃあ原因としては特に何かこうだったからこうっていうのがしっかりあるわけではないっていう。
少なくとも内容に関してはね、ないと思いますよ。
それがじゃあ逆に2019年にまあ公開され、まあ、DVD を作ろうってなったのは、まあ突然というか2019年になって急にこう動き始めた。
2019年 になってから だったと思いますね。突然 DVD 出しますって言われたんであ、そうなんすかって言って、初耳ですみたいな感じの感じで始まって、まあ、あっという間にやっぱケーズシネマでやりますっていうのも、ああそうですか、じゃあ僕舞台挨拶ぐらいしましょうって言って、いや 僕自身が何もできなかったんでその間 なんかそれについて携わることも何もなかったんで、
じゃあなんかずっと動いてたというよりかは本当に急に青山さんとしては
そうですね、まあ、全然急な話でしたね全ては。
なるほど。本当に今見ると、まあ、役者さんたちももちろん5年くらい14年くらい前なのですごく懐かしいというか皆さん若いなと思いながら。いやいや
それは皆さんに失礼じゃないですか。
いやそうですね、そうなんですけど
すいません。いやいや、あゆみちゃんが今めちゃめちゃ綺麗ですよ。
いやもちろん、
でもまあまあでもね大人の女になりましたけどね、なんかすっかりね、
なんか本当にあの当時の、あそうでもなんかそう考えたらあの当時の、まあ、青山さんの映画としても2005年にそれこそエリエリレバサバクタリがあってサッドバケーションがあってっていうで、あの役者さんもそうですけど青山さん あのフィルモグラフィーの中でもなんていうんでしょう、サッドバケーションまでがやっぱりそのカメラマンがずっと田村正樹さんだったじゃないですか。でコオロギも田村さんだったでしたけれども、そこが、まあ、サッドバケーション以降は田村さんではない、あの別の人と撮るようになって、なんかそういう意味でもなんかあの時代のこう何か一つの区切りになるようなちょっと時代の作品だったのかなと勝手に見ながら思ったんですけれども、あのサッドバケーションは田村さんと、あのすいませんお名前が、もう一人の方と
今いいですね、今高いの、はいはいはい、
撮られたと思うんですが、コオロギは完全に、まあ、田村さんにお一人で、
まあうん、そうですね、お一人というか、まあまあサッドも、今井が回しているところがあるとはいえ、今井を、セカンドキャメラとしてクレジットしていませんので、どちらかといえば田村正樹一人で。やってる感じではあったんですけど、でも現実的なところその現場では常に2台回ってるとかね、なんかそういうパターンが多かったんで、
なんかやっぱりコオロギ あの冒頭を見ていて、DVD の特典の 解説リーフレットの中でも広瀬さんがちょっと書かれてましたけども、やっぱりなんかコオロギのあの冒頭のシーンを見るとちょっとヘルプレスなあの冒頭の空撮シーンを思い出すというか、何かコオロギもあの空撮ではなかったと思うんですけど、海からこうだんだん陸に入っていくようなちょっと揺れ動くこうカメラ の, あのショットから入っていったと思うんですが、あそこはなんていうか最初船に乗って撮ってるのかなと思ったんですが、あれは冒頭ってどういう風に、
あ、船ですよ、あの漁船ですよ、あのごくごくあの当たり前の漁船なんですが、あの日非常に大しけでして大しけというまではいかないんだけど、船の突端で言えば6メーターの、あの上下運動がありだから結局あの、まあ、おっしゃる通りそのヘルプレス の, あのボートの空撮にちょっと近いという動物なんですけど、あの船でやるには乱暴すぎるよねっていうようなことが行われてはいたわけですね。うん、
あのこう揺れる動きっていうのはもう本当に波の動きというか船自体がもう揺れてた。
あ、そうです。ええええ、あのこちら側で何かしたわけじゃなくて、単に船がうわーって言って動いちゃったというね。
あ、そうなんですね。うん、なんかあれが最後こう最後というかアイリスをこう併用して撮ってらっしゃるじゃないですか、はいはい、最初アウトしてそれからまたインして、なんかあれがその海の揺れがあったせいか、なんて言うんでしょう、船 の, あの船底から窓で覗いてるショットなのかなってなんか思ったシーンがあって、あ、そうじゃなくてこれアイリスなんだって分かったんですけど、でも普通の漁船の上にカメラを置いて撮ってた。
しかし、まあ、まあアイリスをあそこでやるってことはそういうことですよね。だからつまり、まあその時に何を考えてたのかもう具体的な記憶はないんですけど、うん、船だからアイリスというのは、まあなんかちょっとは意識はあったと思いますね。
そう、なんかちょっと潜水艦の中から撮ってるようなところもちょっと見えたので、
それとかね、まああのホークスもね、はい、あの紳士や金髪がお好きかなんかで、はい、窓にねマリリン・モンローが引っかかるとかですよね、はい、でなんか子供がいて、
ああ窓にこう上半身引っかかっちゃってっていう、
なんかまるでそこに立ってるかのように、
あ、ごまかす、
うん、ごまかすっていう、はい、ありましたけど、はい、どっかで、そういう風になれと思いながらやってる部分はあったと思いますね。
そうなんですね。
実際になったかどうかわからない。
でも結局映画の中ではなんて言うんでしょう、撮ってるあのロケ地自体は船の中というのは出てこないですよね。ほとんど陸地で、うん、撮っていて、陸地から海を眺めるところがありましたけれども、
そうですね、うん、
そういうなんか船の中でとか船を出そうっていうことは、まあ、お話としても特に考えはしなかったってことです。
一応ね、伊藤あゆみと安藤正信がこう船でなんか沖へ出てくかのような、はい、それ何の意味なのかよく分かんないっていうあれがありましたけど、まさにだから、船で出ていくというよりは沈没した船の何百年も前に沈没した船の話っていうのがあるもんですからね、はい、それであんまりその実際の船を出さないようにしたというのはありました。
やっぱりそこはその船っていうのはもうその海の底に沈んだっていうそこだけにするっていうこと
を、うん、でなんでそうするかっていうと、明らかにですね、あの船で沖へ出るには予算が足りないっていう。
そこもやっぱり。
やっぱりそこも現実的にね、あの判断しているところなんで。
なんかあの 場所って、まあ、西伊豆ってそういう、まあ、ロケ地から発送されたその実際の場所から発送されたお話でもあると思うんですけれども、でもどっかなんて言うんでしょう、ちょっとどこかわからないというか、なんかこう国籍不明な何か不思議な場所のようにも思えたんですけど、
うん、それはそうですよね。だからまあ、どちらかというと基本的にできれば常にそうしていたいというか、
それはそれこそ北海道で
とそれはユリだろうが何だろうが、サッドであろうが、ちょっとこれどこだか分かんないみたいな、あのいや北九州って言い張ってるし北海道って言い張ってるけどちょっと違うじゃないかっていうような、あの、うん、そういう、それは身体感覚でもあるとは思うんですけどね、あの皮膚感覚と言っていいのか、なんかそこだって言われたらそうなのかもしれないけど、なんかちょっと違うんじゃないかっていう気分になっていくっていうのが、まあ自分の映画では、まあ、常につきまとってほしいなと思ってるところですね。
なんかそこの手もな、あの固有性と匿名性というか、こう固有の場所なんだけどどっかどこでもないようなっていうのは、あでもそうですよね、
うん、
全ての映画に対してそれこそヘルプレスの
からそうだったような気がしますけどね、うん、原作もの例えばその共食いっていう作品を撮った時は、はい、なんとか僕が知ってる下関という場所に近づけようとしてたんですよ、
うん、
逆にあの有利していくんじゃなくて、もう意識が有利していくというよりは そこをお伝えしようという気持ちが結構強かったんですけど、うん、本当にそうなったかどうかわからない。
でも逆に言うと、じゃあ共食いが、まあ、初めてというか共食いは特にそこにあの固有性にこだわったという作品であって、他の映画に関してはむしろ共食いとはちょっとだけがちょっと違うっていうことですか、そう考えると
かもしれませんね。いやつまり それまでそういう必要性を感じなかったってことかもしれないですね、うん、つまり、うん、原作もの、まあ、原作もの何本も実はやってはいるんですが、
はい、
とはいえ、あそこまで例えばあの下関という場所をあのほとんど念頭に置いて書かれているものっていうのはなかったので、東京公演の時も、
はい、
あれも原作ものですけど、あの原作そのものはそんなに東京してなくて、いろんなところ、まあ、旭川だったりするんですけど、原作者の、書いてたところは、
うん、
で、まあ、東京にあんなにこだわってるものではなかったんですよね。ところが、あれは僕というよりはプロデューサーの狙いだったと思いますけど、あのとにかく東京から出ないっていうことを前提にしようっつって、シナリオ作りが行われまして、大島に行くシーンがあるんですけどね、
はい、
いや大島、いやじゃあ大島だって言って何を言い出すのかっていう顔をされたんだけど、いやいや、あのちょっと一回東京と距離を置くシーンが必要なんだよね。でそうするとどこかっていうと、いや東京から出るなと言われるなら大島だっていう
東京は東京
だっていうね
確かにそうですね。なんかでも東京公演今名前が出てふと、でもコオロギのあの何ていうんですか、最後の方のみんなでこうわらわらといろんな人が集まってきてあのパーティーをする感じとか、ふとちょっと東京公演のあのでもホームパーティーというかこうなんかちょっとしたあのよくわからないいろんな人たちが集まってくる感じとか、うんうんうん、似ているっていうわけではないんでしょうけど、何かそことで ちょっとあれも、ね、日本なのかなんかどこなのかもちょっとわからないような感じっていうのは少し近いのかなとは。
いや、まあ、あの場合は、あの場合っていうのも変なんですけど、いや、要するにその染谷君が生きてるか死んでるかっていうのが最後までちゃんとはっきりあの表現されてないせいっていうのもあると思うんですよね。だからあのまあまあな、僕の中でも最初から死んでる声の人って いつでも言えるようなところなんですけど、けどあの、うん、見てる側はなんかあれこの人はっていう感じで、うん、距離を持ってるところがあると思うんですよ。だからそれはまああの理解のなんていうんだろう、その、うん、迷路と言いますか、ね、螺旋構造じゃないですけど、そういうやり方でやってる部分は、うん、そのように見えてしまうかもしれないですね。うん、でもまあそういうそういう違いっていうのは、まあ、峠の場合って。脚本が新井春彦っていう人が頭からガッツリ書いてるっていうのがあるので、あんまり僕がこう自己主張する余地はなかったっていうのもあるんですけどね。それはそれ、それとして
そうですよね。友食いはコオロギに関しても青山、別の岩松さんが書かれてますけれども、でも割と青山さんがこうそこ、まあ、調整というか脚色で、
いや、そうなんですよ。だからコールに関しては、まあ、あのほとんどあの共同脚本に近い話に、うん、あのならざるを得なかったとかね、
うん、そこはやっぱちょっと共食いの
場合とちょっと違いますね。何、
て言うんでしょう、コオロギの場合こう何て言うんでしょう、青山さんの作品でそこさっきもちょっとサッドバケーションの話に戻りますけど、あのなんかサッドバケーションからこうどこかその俳優さんへの比重といいますか、何か俳優さんにすごくこうの演技に重きを置くようなこう演出に少しなっていったのかなと、何かインタビューでもそういうことをおっしゃっていたような気がするんですけれども、当時やっぱりその俳優さんから出てくるものを、特に女優さんから出てくるものをこうサッドバケーションでは大事にしたというようなお話を伺った気がするんですけれども、なんかコオロギを見てるとそこも少しこうなんか今日鈴木京香さんの撮り方なんかも、なんかそこにやっぱりつながる部分があるのかなと思ったんですが、いかがでしょうか。
どっかで、うん、こちらに何か、任せてくれる感じというか責任を持たせてくれる感じっていうのが出てきたような気はするんですね。それは多分ユリイカの後っていうことになると思うんですけど、あなたが思うようにおやんなさいっていうふうに俳優陣がこういろんなことを委ねてくれるようになってくる。それはだからユリイカ以後、つまり月の砂漠以後ってことになりますけど、それはあると思いますね。だから僕もやりやすくなったのはやりやすくなったと思います。そういう意味ではただまあ重責ですけどとはいえ、まあでもそれで楽しんでいく部分っていうのは往々にしてあって、だからまああのうん、名前のない森の時も、あの永瀬君も、原田芳雄さんも鈴木京子さんも、まあね、みんななんかそこで遊んでくれる感じになったのがいい結果を生んだような気がしますし、それはね、あのその後の作品についても同じ感じがしますね。うん、だからそこら辺はね、あの、まあ、ユリイカのおかげっていうと変だけど、うん、かなり楽に なりはしましたね。だから逆に俳優陣からプレッシャーをかけられるってことはあんまりなくなったっていうことです
その前は、まあ、プレッシャーという
かなくはないですからね、そんなことはねなくはないですよ、それはね、毎回、うん、
じゃやっぱり何かそのユリイカ以降俳優さんとの、まあ、関係性というか監督とのこう俳優さんとの 距離感というかがちょっとずつ変わってきて、その中でまあコオロギだったり、
そうですね、あるんです。それは大きいと思います。
そう、あの本当にコオロギ見るとあの名前のない森もすごく見直したくなるというか、あそこでの名前のない森の評価さんもちょっと異様な、なんていうんですか、すごく美しいんですけれども、なんかちょっとゾッとするようなこう不思議な役どころでしたけれども、ああいうでもなんていうんでしょう、あの映画からのキャラクターというか、評価さん演じた名前ない森で演じたキャラクターっていうのは、コオロギで京香さんに演じてもらうあの彼女にも何か引き継がれてはいるんです
か。これはまあ、ね、作品それぞれであの違っているとは思うんですけど、はい、ユリカ、まあ、これもまたユリカ効果ではあるんですけど、ユリカ以降の作品ってどっかで現実をちょっと開示するようなところがあるような試みを、はい、シナリオ上入れられるようになっていったっていう気はするんですよね。それは入れてみてプロデューサーが OK 出してくれるという意味でなんですけど、そういう意味では、もちろんレイクサイド・マーダーケースもそうなんですよ、はい、薬師丸さん の設定というのは原作と随分ちょっと乖離してるとこありますし、まあそれ考えるとそれぞれ、うん、そのちょっとしたその現実との有利乖離っていうのは、うん、あるような本にできてはいると思うんですね。だから そこで言えばもう全部実はつながってる気はします。サッとで言えばもう最後 の、はい、シャボン玉はそれないでしょっていう
ね。ああ、なるほど。あでもなんかそこはその、まあ、ファンタジーっていうではないですけど、何かその現実味からちょっと離れるというか、そういうところが、あそっか、じゃあユリイカ以降の映画でより濃くなってきたというか、入れやすくなってきたっていう、
まあ多分そういうことだと思いますね、うん、
それは元から青山さんの中で映画を作る上でそういう部分はずっと、まあ、やりたかったというか常に要素ではあったわけですよね。それが許されるようになったっていうこと
は、そうですね。だからまあ、うん、ヘルプレスがもうそうじゃないですか。だからまああんなところにウサギがずっといるっていうのも変でしょっていう話じゃないですか。それはだからね、不思議の国のアリスみたいなことをこの人はしたいんだろうなって思ってくれよっていうね。
なんかそう考えるとコオロギの本当にこう最後はどっか笑っちゃうというか、こうなんか結局それこそ伊藤歩美さん演じる彼女は何だったのとか、どう車がバンっていくシーンとか、どういうことみたいな、ちょっとこうコメディじゃないんでしょうけど、ってポカンとするような感じっていうのは、
そうポカンとしつつもね、
はい、
海に杖が浮かんでるのを見てね、はい、悲嘆にくれる鈴木評価ってすごいって思うんですよね。あそこはすごいって思って、でもね、なんであそこで杖が浮いてるのみたいなね、うん、
その映画を見ていてもこう、なんて言うでしょう、これって結局そのどういうことみたいな、その話としては結局あれはどうでどうだったのみたいな、理屈に合わないじゃないかみたいなことと、いやでももうそれはいいやってなる、そこのバランスってすごく見てる側としても難しいと思うんですけど、でもコオロギ見てると、あもうとにかくいいやっていう気になったんですが、
いやだから可能な限りね、はい、ま、毎回なんですよ、だ毎回それをやらざる、やりたくてやってるみたいなところあって、いや、ま、もういいやって手放してくれたらもうこっちの勝ちなんだよっていう 現実的じゃないよね、でもいいやっていうふうに思ってくれれば、そこからがこっちのこう勝負権の発動するところで、
そこが理想というか行き着くとか、そこは間違いじゃないですね。
いやいや、そうだと思いますよ。そのつもりでやってますからね、毎回。
あの映画って何だろう、やっぱり外でというか、まあ、家、あの家はセットというか、もともとある家で、
はい、そうです、
あの家の中でのシーンもあの2人だとすごく面白かったですけど、でも一方でやっぱり外でのシーンがすごく多いせいか、風の音とか本当にその自然の音もすごく面白かったんですけれども
、まあ、あの辺からとか、まあ、最初からなんですけど、その菊池信之さん音響のとのコラボレーションというのはすごく密度が濃くなっていった気がしますね。作った音も含めてあれこれと、ただまあ最初に、まあ、ゆりかが最初なんですけど、そこからまあ名前のない森やったり、だからその自分の中のプチファンタジーは、菊池さんの影響っていうのもあるんですよ。つまり、そういうサウンドが、こちらにちょっとした影響を与え続けるっていうことも、その、まあちょっと現実的じゃないけどいいやっていう部分の、ヒントではあると思うんですよね。
実際、私もちょっと撮影のこと詳しくわからないんですけど、その音響の菊池さんが撮ってきた音っていうのは、編集の段階で聞くものなんですか、それとも撮影の間もそのどういう音を録音されてるかっていうのは全て確認しながら撮影はしていくものなんでしょうか。
ああ、一応ね、僕ラジオで聞いてはいるんですけど、それがそのまんまになることはあんまりないんですね。ただダビングをやるよっていうその前段階で、菊さんの、スタジオに行って音を聞くんですけど、そのたびにこうちょっとずつ変わっていくようなこととかっていうのが、どっちにストーリー向くかっていう、この段階でこっち向かそうと思ったりとかすると、その時に、菊さんのサウンドが結構ヒントになったりする時があるんですよね。
そういう音を どこでどういうふうにつけるかっていうのは、菊池さんと青山さんとで、まあ、話し合いながらというか、2人で共同作業としてやっていくものなんですか。
なんでしょうね。だからね、まあ、こっちは編集ってことをしてるわけですよね、編集ってものを終わって見せるじゃないですか、はい、で その時も何も言わないわけですよ。でもその後にこういう風に変えるって、音を変えるって見せられるじゃないですか、で、つってこれは、多分ね、映画作り始めて 3,4 年ぐらい経ってからというか、まあ、なんだろう、まあまあ、でも結局それもユリカ以降の話になってしまうのかもしれないですけど、常にね、誰もがそんなに何かをこう検討してこう理詰めで進めていくっていうものでもなくて、例えば、まあ一種の謎かけみたいな、プロデューサーにこういうもんやりたいんだけどって言われて、つってこっちが、まあ、シナリオを出したりとか、なんか意見を言ったりとかするのは最初のこうパターンなんです。最初のやり口なんですけど、だんだんね人が入ってくるじゃないですか。そうするとその ロケハンをする人っていうのがまたこうあの、ね、月の砂漠以降、中村哲也という人とずっとやってるんですけど、まあ、もうまあもはや哲也さんとしか仕事したくないぐらいの気持ちになってるっていうぐらい、やっぱりあのシナリオを読んで こういうイメージでつってロケハンの物件を持ってくる力っていうのはすごい強い、いいんですよね。だというかまあまあ僕に合ってるということになるかもしれないですけど、するとそれに合わせて、まあ、美術の清水武史という人が、じゃあこういうところにしようかっていう感じで、イメージを重ねていく。でもそれも撮影の直前まで延々続いていく。でそれも別にこっちと綿密な打ち合わせをしてるわけではない状態で進行していって、それを最終的に、まあ、まあ最終的にまだ最終じゃない、田村正樹あるいはまあ今井隆博あるいは今で言えば中島美穂というあのキャメラマンがバンと撮ってみせるっていうので、こっちもうーん参ったとか言いながらやるわけですね。それでその最後の最後に僕らが編集をして、その出来上がった編集後 あのスタイルに対して最後の最後に菊池さんがこう音をつけてくるわけですよね。だからでもそれもやっぱりそんなに綿密な打ち合わせとかなく、ただあの細かいというかものすごく細かいですけどね、我々はあのちょっとだけ前じゃないのこの音はとかっていう話はいくらもするんですよ。だからまあそういう細かいとこもあれば、あのただ細かいところにいきなり話が入ってくるっていうのは結局のところあのもうそこまでお互いになんかね勘なんですけど大体があの何も言わなくてもそこまではあの詰められてるっていう感じはないとそれができないですね。いきなりそういうことそういう認識がお互いに ないまんま細かいところにいきなり話は持っていけないですもんね。でもうーん菊さんと俺とかみたいな話だとなんかいきなり今のさっつったらああみたいな、なんかそういうことになったりするんですよね。
それってやっぱり信頼関係というか何作もやってきたからこそのこう分かるっていう感じでは
あります。まあもちろん信頼っていう言い方をすればそうなるんですけど、まあ同時にやっぱりその不思議なんですけど、まあ一種のライバル関係っていうか敵対関係っていうかあの、それはあれお前これにそう言うっていうようなことも含めてですよ。あ、ダメっていうことも含めてですよ。だからあそういうならまあいいけどじゃあそうしようかみたいな、そういったやり取りも含めてね。
なんかこうつい私たちはこう監督がとなんか映画作りの現場っていうと監督がやっぱりこう指示を出して全てをこう統制していてっていうイメージをどうしても抱いてしまうんですけれども、でも何かそういうそれぞれとの本当に編集の段階であったり撮影の段階であったり何かそこの他者というか別の人との仕事っていうのは協力関係でありつつ何かそういうライバル関係
というよりも協力関係というよりは調整役ですよ本当に。あのこれはいつも言ってることなんですけど、あのうん、いやだから先ほどもね申し上げたようにその、プロデューサーサイドと脚本家サイドと、俳優サイドをこう行ったり来たりして、あそうですか、あじゃ あこうします、はいはい、じゃあまとめたらこうなりますっていうことをやってるに過ぎないんだというね。
あ、なるほど。
こ これぞ多分自負心だと思いますよ、うん、まあうん、これやっぱり一応私も黒崎教授の弟子筋ですからね、はい、師匠の言うことは守るとそれは黒崎さんも同じようにお考えだと思いますよ、多分。
なんかそのでもさっきロケハンの話もちょっと出ましたけれども、何でしょう、菊池さんの一度信之さんの本教のインタビューを読んだ時にやっぱり菊池さんはすごくロケハンというか音を結構探しにその場で、それこそ西伊豆だったら西伊豆でいろんな音をとって、だから何でしたっけ、風の同じ風の音でもよそでとった風の音をこう映画につけるっていうよりは、西伊豆の中でとった別の音でもその場でとった音をつけたりもするとか、何かその場でとった音を探すっていうことに、
ああまあそれはいつもそうですね、あの人の場合、あの人の場合っていうか、まあ僕はゆりが以降菊池さんとかしかやってないんで、何とも言いようがないところがあるんですけど、何とも言いようがないというのは、今時の録音技師はどうしてるのかっていうのよく知らないんですけど、菊池さんの場合は常にそうですね、うん、
じゃあその場で
音響効果という、効果さんという役割の方々がいたというか今もいらっしゃるんですけど、うん、だ それを僕はつけないという、そういう人に入ってもらわずに客さんに 全部 作ってもらうっていう、うん、でそれはちょっと得意ではあるようなんですけどね、うんうん、でもまあ、うん、俺はその方がやりやすい、うんうん、客さんの菊池さんの解釈といったって、菊池さんの解釈だけで済ませてるわけでもないし、うん、なんか一方で逆に言えばこっちの解釈だけで済ませてるわけでもないわけで、だからそれは、うん、いつもっていうか、まあ、毎回そうなんですよ、うん、ただし、そこに、効果さん、音響効果さんの音とかが入ってくると、それがつまり現場で撮ってない音だったりすると、そこに不協和音が起こってくるっていう感じ、
うん、それはその菊池さんとの
間で、うん、菊池さんとではそういうことはないですね、うんうん、変な不協和音、まあ不協和音って言うと変だけど、うん、その意味は違うのかもしれないけど、それ欲しくないっていうような音は菊池さんは一度も上げてこないですね。
じゃあそういう意味でこう、この音は外してとか、そういうやり取りはほぼないってことですか？
ほぼないですね。だから聞いてると、これをもうちょっと大きくしないとか、うん、逆にこれちょっともうちょい抑えましょうこれとかっていうのもあるけど、うん、これいらないっていうことは多分ない、なかったと思いますね、うん、今まで。
例えば山崎さんと京香さんがフライドチキンを食べてる時の、はいはいはい、あそこのしゃぶる音というか、はいはいはい、あれもすごかったですけど、あれも、でもあのシーンも音もすごいですけど、なんていうんですか、あのシーンはどうやって考えたんですか、ま
あ、よくぞね、あの人たち、いや撮影部もね、うん、録音部も俳優陣もよくやってくれましたよね、あんなこと。
すごいですよね、なんかあれ見てるだけでこう呆然としてしまうというか、ちょ
っ
と、
はい、これ切り返しますからねって言ってあとしてやれって、知らねえよんなのって、で勝手に撮ってくれよって思ってたと思うんで俺も。
あ、そうなんです。
うん、
でもシーンは発案というのは岩松さん、
ね、いやまあ微妙ですね、それは。それはあんな風に撮るっつったのも僕だと思いますけど、設定自体は何だったんだろうな、もしかすると山崎さんじゃないかな。
ああ、
言い出しっぺ山崎さんだったような気がするな。
いろいろ聞いていくとこう、なんか最後のもう一回出てきた時の、山崎さんの衣装を なんかご本人のあの、なんていうんですか、カラフルなあの衣装を山崎さんの確か発案だったって、
そうですね、はい、
おっしゃっていたりする、はいはい、そう聞いてくといろいろもしかしてああいうところも
いきなりあの格好で現れてからいいです、はいどうぞってやってないっていう感じでしたけど、あ、でもね、唐揚げ絡みはね、プロデューサーかもしれないな、ね、ね、それ以前に、物を食うことのエロチシズムみたいなことをあのプロデューサーの畑中さんと2人で話してたことがあって、うん、そこを短所にしてるような気がしますね、そのあれは、うん、いやだから目玉焼きのことも含めてね、まあ目玉焼きはあれはじゃあついでだから痛みにオマージュをつってチューチューしようってなったんだけど
、うん、そういう、うん、多分手動だったんですね、
うん、
でもなんかやっぱり特に他にもだからいくつかそういう食事シーンは出てきます
けど、
なんかチキンを食べてるところのなんて言うんでしょう、しつこさというかこう、うんうん、感じってもう最初はちょっとその目玉焼きのシーンとかこう少し食べてることのそのエロティシズムっていうのも分かるんですけど、なんかそれもちょっと超えたような何か、う
ん、まあエスカレートしていったらエスカレートしていったんですよね
なるほど、でもそういうきっかけはプロデューサーの畑中さんと、
うん、設定自体ね、うん、多分そうだと思いますね、だから指をしゃぶりたいって言い出して現場でそれはやりすぎなんじゃないかって僕は思ってたんだけど、でも某俳優が指をしゃぶりたいじゃあいいですかってこっちで調整していってい
いですっていう、
分かりましたっていうふうに言ってくれる麗しい女優がいてっていうね、ね、よくわかんない
いや、シーンも本当になかなかない、いや、すごい面白かったです、
ただ結局あれしゃぶらしてる指をしゃぶらせてる京香さんの顔が、うん、あーであるから、うん、あそこの純正っていうんだろうか、野蛮さみたいなものがなんかまあ引き立つっていう、うん、そこら辺はほらずるいから俳優陣も自分が勝ったみたいな情緒発信なんですよね、それはね、
それちょっと2人の中でもこう対決じゃないです
か、あったと思いますよ、あんまり深入りしたくないから慌てて逃げますけどね、僕の場合は
なるほど、でも本当にちょっと2006年のに作られた映画ですけど、そういう意味での時代性もありつつ、でもなんか全然そこのそういう意味での時代でなければっていうのもあるようでないというか、まあ、それはさっき言った多分こうその場所がどこかもちょっとわからないような不思議さっていうのが、よく考えると時代がどこかも別に現代だとしてもおかしくないような映画だとは思うんですが、最後にその青山さんから見て、まあ、ちょっとまとめとしては言いづらいと思うんですけど、今その映画を見直してみて、コオロギを見直してみて、青山さんとして監督としてはいかがでしたか、どういうなんかこういう作品だったなっていう見方が変わったのか、当時とやっぱり変わらないものなのか、
見ちゃうとねどうしてもこうなんて言うんでしょう、具体的な作業に取り掛かっちゃうんですよね、でそうすると、何よりもまず5、6分切りたいっていう気持ちが
切りたいなんですね、
切りたい、いやいや、ほんとちょっとした端々なんだけど、ちょっと短くした方がいいよっていうんで、これはね結局、まあ、僕も一応成長はしてきてるわけですよね十数年経ってるからあそこから、いや過去の作品見るとね常にそれは、それ一番大きいんですよ、 全く、ちょっと詰めない
それでも足したいっていうよりはやっぱり切りたいの方が多いん
ですか。切りたいですね。
それは、まあ、特定のシーンがここがっていうんではなくて、なんかスピードとかそういう、
うん、リズムですね。
そうなんですね。
多分リズム感がね、うん、少し年食ってせっかちになってるんだと思うんですよね。
も決して長いっていうわけではないですよね。100
うん、まあまあそんなもんなんですよ。だからまあまあ5分ぐらい切りませんかっていう話ですよ、ね、だからそんなに長くはしてないつもりなんですけど、
うんうん、ぜひ本当またでも劇場でももしかしたらですよね。今 DVD がこうして出たのでもちろん DVD で
まあやれるところはいくらもあると思いますんでね。あのやりたいところがやるでしょう、いずれ。
ちょっとその、まあ、DVD 今回は発売記念ですけれども、はい、ちょっとまた上映の機会があったらぜひそれも。私もちょっとこれは1回であの、まあ、正確に2回見ましたけどまだ消化できてない部分が多いのでもう1回ぜひ見たいなと思います。
ぜひいろんな形でご覧いただければと思います。
そうですね。はい、青山さん今日はありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
番組を楽しんでいただけた方は、ハッシュタグ活弁シネマクラブ、ハッシュタグ活弁で投稿をぜひお願いいたします。活弁シネマクラブのツイッターアカウントもありますのでぜひフォローしてください。はい、じゃあありがとうございました。
ありがとうございました。